皆さんこんにちは、 TBS アナウンサーの井上貴博です。赤坂は薄曇りですね。気温が今15度、湿度 63%。 皆さんがお住まいの地域はどんな天気でしょうか。井上貴博土曜日のは通称井上ドア、この4月で3年目を迎えるということです。今日も聞いていただきありがとうございます。多分初めての方もいらっしゃるんですかね。今日からはこの方とお送りします。
こんにちは、新パートナーのコラムニストの犬山紙子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやすごいゆっくり喋りを意識しました、最初。
最初違うんですよ、緊張してゆっくり喋っちゃいました。
緊張されてます。
今緊張してますね。
あ、そう、
はい、
ちょっとそれが私に乗り移ってます。
緊張が、うん、どうしよう、やばいやばい。
お互いに
リラックスしなきゃ。
緊張するタイプですか、犬山さん。
あのね、するときとしないときの差が結構激しいタイプです。
それ大変ですよね。
そうなんです。今日なんか変な緊張ゾーンに入ってます。
嘘。
はい、
早く抜け出して
笑ってるうちにね、いつかちょっとリラックスできるかもしれない。
いやでも本当ご一緒できて嬉しいです。本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
もう一つ嬉しいことがあって、今日からなんですけど、BSS 山陰放送の皆さんにもこの番組をお聞きいただいております。
やった。
だから鳥取島根の皆さん、うん、初めまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多分向こう、多分ちょっと晴れ間が出てて気温20度ぐらいあるっていう話ですから、だいぶ春らしい日和かなと思うんですけど、
じゃあお花見なんかこれからされる方もいらっしゃるのかしら。いい、うわ、これ今の、
うん、
鳥取です。
鳥取、うわ、桜、しだれ桜、
いい時期ですよね。今まではね、 BSS であのビタミンサタデーという番組を放送していて、太田アナウンサーっていう方がやってらっしゃったんですが、今日から中島アナウンサーに変わってということで、はい、でもこれがやっぱり BSS などで流れるって感じとても嬉しくて、TBS ラジオキーステーションに、うん、BSS 山陰放送にもお送りしている、これを言いたかったよね。こういうの言いたかった、こういうの言いたかった。本当に嬉しいなと思って、
ね、本当に嬉しいですよね。
島根、鳥取でお聞きの皆さん、ぜひね、何でもいい、なんかメッセージ送っていただきたいですし、積極的にご紹介したいなというふうに思っております、
は
い、
私もあの最近ゲゲゲの謎を見てハマってるんで、もう行きたくて行きたくて、
私は犬山さんから紹介されて映画見に行って、はい、
ね、
面白いですね。
面白いですよ。
びっくりした。
はい、
はい、いかがですか、山陰放送の皆さん。やらしいな、どこ向いてやってんだって話ですけど。いやでも犬山さん思うんです、
はい、
なんか新生活、新年度が始まると、うん、やっぱ変化がある方もいらっしゃれば変化がない方もいらっしゃって、うん、なんかドキドキで前向きに今迎えてる方と、
はい、
ちょっとなんか気分乗らないんだよなっていう方いらっしゃると思うんです。犬山さんって変化が好きなタイプですか、はい、それとも変化苦手なタイプですか。
ですね、好きなタイプですね。
気が合う。私もね、私ね、刺激と変化が大好物なんですよ。
なんかこれって年齢とともに落ち着くのかなって思ってたんですけど、あんま落ち着かないんですよね。落ち着いてきました。
全然、むしろ加速してます。
なんでしょうねこれ。
じゃあこういう新番組が始まるってなると、はい、うん、ワクワクするタイプ。
いや不安ももちろんあるんですよ。もちろん、もうだって、ね、2年間歴史のある番組に参加させてもらって、しかもね、いつも聞いてくださってるリスナーの方とかの中に ね、急にお邪魔するわけですから、うん、時々もあるんですけど、
不安もあると思います。
不安もあるんですけど、まあでもやっぱ面白いことがこれから待ってるんじゃないかっていうワクワクが、うん、
いやー、ね、笑顔が止まらないじゃないですか。
ニヤニヤしてます今も。
ニヤニヤしてる、
はい、
それで言うと私の生活も、うん、Nスタっていうテレビの番組も大幅にリニューアルして、はい、でこの井上ドアもリニューアルするっていう、うん、だから私にとってはこれだけ変化があるっていうのは、うん、とてもこうモチベーションが上がるんですよ。でも一つ私に書いて落とし穴があって、
落とし穴、はい、
モチベーションが上がりすぎると、うん、空回りするたちなんですよ。
いや多いんじゃないですか。それね、上がりすぎると何でしょう、その期待から、
そうなんです、
あのさ、犬がさ、ワンワンワンワンワンワンワンって、もう走り回るみたいな、あれね、
うるせえなっていう、まさにそれ犬。
いやでもね、私もそれだから、どうしよう、誰もまとめる人がいない。
そうだ、私もかかりすぎるタイプなんですよ。
私もです、どうしましょう。
で、はい、それをようやくでも自分のことが分かってきたから、これなんかコントロールしなきゃいけないなと思ったんです。どうやったらコントロールできるかなと思って、
うん、
これ自分で考えてみると、モチベーションが上がって、うん、一つの仕事に集中すると、
はい、
例えばテレビラジオでもそうですけど、視聴率のグラフともすごくにらめっこしだすんですよ。で今度
は
X のつぶやき一つ一つと向き合い始めるんですよ。
で全部チェックされてるんですね。
全部チェックして発狂してストレスがたまるっていう、このサイクルが自分で自己分析できたので、
はい、
じゃあどうしようかと思って、
ほうほう、
そうだ、だから 分散させればいいんだっていうことに入社18年目でようやく気づいたんです。
どう分散させるんですか。
仕事量を増やせばいいんじゃないかと思って
ちょっと待って、追い込むな
でもそれまた気持ちいいのね私
気持ちいい、
うん、変態な感じになってきた
まあでも自分にその負荷をかけるというか、だって新しいことを増やすのってワクワクだけどストレスでもあるじゃないですか。
うん、これがうまくワクワクで回っていかないかなと思って一つ考えたのが、うん、社外の仕事を積極的にやるっていうことにして、例えばこの以前あのラジオでも申し上げたんですけど、財務省の講演の仕事をいただいて、うんうん、まあ、それも日程調整今していたり、あとは去年作家の今村翔吾さんと立ち上げた一般社団法人、これもちょっといろんな仕掛けていこうかとか、でなんか不思議な仕事も舞い込んできて、今漫画制作、
漫画制作
に携わ、関わってるんですよ
どんな漫画なんですか。
これちょっとまだあのリリース前で言えない範囲もあるんですけど、はい、早ければ今年の秋連載開始、
まあ、井上さん書くんですか。
これが、うん、もちろん私そんな才能ないの
、うん、やばんのかと思った。
ないんですか。それだったらもっと早くひけらかしてます
ひけらかす、はい、
これはテレビ局を扱う作品ですと、
はい、
でその中で監修じゃないですけど取材協力としてという話をが来て、
なるほどなるほど。
でも実際編集者の方と何度も打ち合わせして、はあ、今度漫画家さんとも話をするんですけど、
はい、
だテレビ局がどういうもので、うん、で局穴ってどういう生態で、はあ、とかっていう、だな私の話がこうエッセンスとしてもしかすると漫画の中に反映されていくかもしれない、うん、なんかすごく刺激的で面白くて、やっぱりこう今のところ、
はい、
今のところですか、いい意味で分散できてるので、
あ
入社18年目にして初めて精神的に安定してる春なんですよ
これまではもう
ぐちゃぐちゃ
だったのが、今はもうちょっとじゃあしっとりというか、まあ、どうでしょう
今のところですよ。これはまたバランス崩して発狂してるかもしれないですけど今のところは、
あでも漫画のその何でしょう、取材のそのね、
はい、
取材するときにそのリアリティを出すためにそこの中の人にお話聞くとか、小説家の方もよくされてる話、
結構あるんですね、
はい、聞きますけど、やっぱそこ肝ですもんね。
それで初めての経験でうわ嬉しいなと思って、
うん、いや どこまで話してるんだろうね
これだあのおいおい皆さんにも共有させていただきたいなと思ってるんですけど、
は
い、
楽しみ
でですよ、
はい、
でオープニングで何の曲をお届けしようかなと思ったんですけど、
はい、
あの今インターネットでホームページ見られる方ちょっと見ていただけると、犬山さんと写真撮ったんですよね。
撮りました。
新しい写真、
はい、新しい写真
ビジュアル新しくして、
うん、
でその写真撮影の時に、
はい、
曲がガンガン流れてたので私ちょっと遅れていってしまったんですけど、なんかクラブに迷い込んだのかなと思って私苦手なところに来たなと思ってその時流れていた曲なんですけど、ちょっとお聴きください、はい。
はい、
これですよ、
はい、モーニング娘。でセクシーボーイそよ風に寄り添ってした、うん、
これですよ。これが私にとってはガンガン流れてる。会議室で撮りますよって言われて、会議室の扉開けてこれが聞こえたから、本当に私ちょっと入れなかったよね
しかもこれね、巷で噂のセクシーボーイっていう歌詞なんで、
はい、
井上さんがなんかこう噂のセクシーボーイみたいな感じになってて、
よセクシーボーイ登場みたいな、いや違う違う違うんですよ私こういうの苦手なんですよと思って、
だからね井上さんの笑顔を撮るのが大変だったんですよこの時。
本当ね私ね、うん、本当ダメなんです本当にで、ね、笑って笑ってみたいなこと言われれば言われるほど、そうそうどんどん笑えなくなるんですよで表情筋が発達してないから釣りそうになる
そうなのそうなので、このあだからこの手のポンっていうあのポンのポーズやってらっしゃるんですよ、はい、井上さん、はいはい、このポンもだんだん餅つきみたいにな
んか流れ作業になってる
そうそうそうなってましたね。
犬山さんお上手だからもうすぐ犬山さん OK みたいな、
いやいやいや
私待ちみたいな、
ね、そんなことないですけど、はい、でも多分私がモーニング娘。好きだからということで気を使ってこうかけてくださってて、 でもやっぱ私は好きだからノリノリで、はい、井上さんだけ
どんどん沈んでくっていういや本当に、
はい、
いやそれでですよ、犬山さんやっぱ今日初回放送なので、うん、メッセージテーマをねこうしたんです。はじめまして犬山さん、私はこういうものです。私がラジオを聞く理由とは。だ犬山さんに対しての自己紹介もそうだし、リスナーの皆さんにとっての自己紹介もそうだし、鳥取島根の皆さんにとったら初めて多分聞いてくださってる番組なので、うん、はい、いろいろメッセージいただきたいなと思っております。仙台市メタモンモンさんからいただきました。50代女性です。ありがとうございます。井上アナ、犬山さん、こんにちは。
こんにちは。
私は現在 のほほんと東北で生活している主婦です、うん、私がラジオを聞く理由は単純に楽しいからです、うん、嬉しいです、
ね、嬉しい、
ありがとうございます。
しかも楽しみながら家事もはかどるという素晴らしいおまけもついてきます。しかしことこの井上ドアに関しては家事はすべて終え、パソコンを立ち上げ、YouTube 配信をポチッと、あとはチャットに参加しながら見聞きするといったちょっと変わった形で拝聴を拝見しております。今日は井上アナと犬山さんのやり取りを楽しむために朝からバッチリ家事を終わらせました。13時には PC の前で正座してお待ちしています。正座は解いてください、
ね、しびれちゃうしびれちゃう。
そう、でもこの番組は、うん、今のインスタライブもやってますし、はい、YouTube ライブでも放送しているっていう、はい、もうありとあらゆるツールで皆さんにお届けしたいっていう
あのラジオだからすっぴんできちゃダメですね。だからもう
そこは私は何とも申し上げないんですけど
あ、そっか、すっぴんですね。で井上さんは、
私すっぴんです。
はい、私は口紅先があって塗ってきました
ね、さっきね、
は
い、行きますって言ってそうなんですよ。だからもうこういうね、なんか皆さんがどういう理由でラジオを聞き始めたかみたいなのをちょっと共有させていただきたいなっていう。
嬉しいですね。
犬山さんはラジオ好きですけど、どういう理由ですか最初。
あ、でも私絵を描く仕事とか、はい、あとは趣味でよく絵を描いてたんですね。
なるほど。
で、その何でしょう、漫画のネームとかを描くときは、はい、その集中するので何か聞いたりはしないんですけど、はい、作画の時って本当に孤独というか、はい、
そうなんだ、
はい、その下書きの上に、まあ、その何でしょう、本当の線を入れていくみたいな時にラジオ、はい
はいはいはい、それは音楽ではなくて、はい、やっぱラジオの方がいい、よかった。
そうですね、原稿書く時は音楽で、はい、作画はラジオですね。
あ、使い分けてるんですね。そうですね、
やっぱ脳が楽しいじゃないですか、ラジオは。
脳が楽しい。
脳が楽しい。逆に脳じゃなかったら脳が楽しいんだろう
けど。脳が楽しい。
暇じゃないんですよね。ずっとなんかこう笑わせてくれたり、新しい情報入ってきたりとか、あとはなんかこう、あ、すごいなんかラジオネームの方からだなとか。
ラジオネーム好きですよね。ラジオネームをね、井上さん。
はい、好きなんです。なんでそういう、そう、すごい楽しみです、それは。はい。
あとは今日から変わった点としては、多分あの笑い声も皆さんに届いてるかと思いますけど、私の隣は作家の、ね、山崎さんが入ってくれて、ジェンス生活は踊るの時に私も最初少し、はい、もう今や大作家さん
です、
うん、
大作家さんですか。
このくらいでよろしいですか。
ありがとうございます。
皆さんに楽しんでいただければなと思っております。さて、メニュー紹介です。この後1時20分頃からはあのことニュース、犬山さんのあということで、はい、1週間なんとなく犬山神子さんが感じたことを、はい、ぜひと思ってるんですけど、
これね、なんで今日はやっぱり私も初めましてなので、はい、テーマをさらけ出すにしようと思います、
うん、
そのなかなか初回からさらけ出す難しいかもしれないんですけれども、その中年女性として、私1981年生まれで、はい、今42歳かな、なんでその今の私のそのなんかそのままを一回ちょっとさらけ出させてもらおうと思ってます。
私これ、はい、事前打ち合わせで何にも聞いてないのですごく楽しみにしてます。
あ、そうなんですね。
まっさらでした。よろしくお願いします、はい、そして1時半頃からは車椅子ラグビー日本代表の池崎大輔選手のパラスポーツのあです。今日は53歳になってもなお最年長記録に挑戦するパラサイクリングの選手、その生き様を伺っていきます。2時からのゲストコーナー、あの人はお笑いタレントの深川亮さん、来てくださいます。今回初めての小説なんですね、うん、今までエッセイ中心でしたけど、
ね、エッセイとかね書かれてた。
そうなんです、はい、いい人辞めました。深川さんの心境の変化など気になるところですけれども、うん、深川さんとお仕事、
はい、お仕事はご一緒、多分ほぼあの1度2度ぐらいはあると思うんですけど、はい、それよりはどちらかというと私がプライベートで、うん、深川さんあのロケットマンって DJ
で、はいはい、音楽活動やってらっしゃる、
はい、で私その小西康晴さんとかの音楽好きだったので、はい、若かりし頃一回聞きに行ったことがあるんです。
どのくらい前ですか。
20年以上前、20年くらい前です。
その時からロケットマンとして活動
されてました。はい、
ロケットマン入り口の深川亮さんってことですよね。
あ、そうなんです。
多分ご本人嬉しい、喜んでらっしゃると思います。
DJ 入り口の深川さんです、私は。
亮、はい、ちゃん喜んでると思う。
亮ちゃん、
うん、あんまり私も行ったことないんだけど。
ドキドキ。
そしてですね、深川さんへの質問メッセージなどもお待ちしております、うん。
ここからはあのことニュース、うん、毎週私が今注目していること、あっと思ったことなどをお話しします、
はい、
今日のテーマはさらけ出す。
さらけ出す、
はい、さらけ出してますか。
これは言葉で言うのは簡単ですけど、なかなかできないものですよね、はい、
そうなんですよ。
なんかよくメディアで本音を喋ってるねとかって言われますけど、うん、はい、本音なんてあります？
ありますってどういうことですか？
いや、なんか言えますか、その 100% の本音って。なかなか、
そうなんです、メディアでは結構難しいですよね。
難しいと思います。
本音風を言ったりとかね。
そのいいですね、さらけ出してますね。仕事に支障出ないですか？
いやここではもう本音ですけれども、はい。でもその中で私もなんかちょっと思ってたのが、はい、私も先ほど言った通り今42歳、はい、1981年生まれなんですけど、あのね、メディアとか見てても自分の同世代の女性って、うん、まあそのすごくファーって綺麗な方か、うん、それかもうすごくそのちょっとその年齢を重ねてること自虐だったりとか、そのおばさんキャラだったりみたいな感じで、リアルな中年女性ってあんまり本当に、例えばドラマとかでもそのなんでしょう、ケアする役割としては出てきたりとかしても、はい、その彼女たちが主役で、
なるほど、
はい、リアルにそのなんだろう、恋愛をしているとか、うん、なんかあんまりこれまで見てこなかったなみたいなことも。
同世代の男性としてもいいですか、はいはい、私も確かに今話伺って思ったのは、うん、どっちかに振り切った方が、うん、なんか自分楽です。あ、自虐に振り切るのか、
分かります、
自分が楽、そのなんかリアルな普通とかっていうのはメディアでは少なくとも出せないわって思いました。
だから私もついついそこに若い、まあ、女性や男性がいたら、はい、おばちゃんキャラ楽なんです。
楽ですよね、自虐して。
もうね、もうアメちゃんあげようかとかね、楽なの、そっちの方が。
でもね、周りはちょっと気遣ってるんですよね。
そう。
どう踏み込めばいいんだろうって。
そうなの。
犬山さんがおばちゃんキャラやった時に。はい、笑えばいいの？
そんなことないですよって言うしかないじゃないですか。
そのラリーがあるじゃないですか。
そう、いらない。
それもいらないじゃないですか。でもかといって犬山おばちゃんとはおばさんだよねとはいきなりどう考えても言えないし。
難しいとこなんですよ。
すごい笑ってる。すごい笑ってる。どうしました？あれどうした？
でもほら、私たち同世代、まあ、井上さんの方がちょっと年齢
3つぐらい、でももう
ほぼ同世代ですよね。なんでその辺別に気使わないでいけるじゃないですか。そんなに、
はい、確かに
自虐もしなくていいわけですよ、
はい、
でちょっと話が今飛んだんですけど、はい、私あのインスタグラムで、はい、あの犬山神子の普通のインスタグラムをやってるんですね、ええ、でそれはやっぱりキラキラしてるの、そのさらけ出してないわけ、キラキラしてる、なんだろう、キラキラ、おしゃれをしたとか、
キラキラ神子なんだ。
そう、あのなんか家が綺麗に片付いてる時の家の写真しか載せないとか、そういうね、美味しいもの食べたとか、やっぱりそういうインスタグラムのその、
桜とか、
はい、桜とかね、そうなの、はい、なんですけど、はい、なんかインスタグラムをその見ていると自己肯定感が下がるっていうのを見たことがあって、
はい、
やっぱりそのみんながそのキラキラしてるとかいいとこしか出さないから、それに比べて自分の家見たら汚いなとか、うん、はいはい、こんな肌綺麗じゃないよ、シミとか乾斑とかシワとかあるよってなるわけですよ。でそれを見て確かにと思って、じゃあということで、あのキラキラしてないリアルな方の犬山神子っていうインスタグラムを開設してみたんですね。
新たに立ち上げたんですよ、
はい、
だね、時代はそっちに私行くと思うんだけどな。
本当ですか？
先イカ加えてる。
はい、あのめちゃくちゃ汚い部屋とか。
私これの方がいいと思う。
本当ですか？あの本当にすっぴんをまず出して、まあ、
これ100、なんかこれ難しいのが、
はい、
すっぴんっていろんな方が出されるじゃないですか。
はい、
あんま言わない方がいい
かな。すっぴん、そうなんです。
ほぼすっぴんじゃないじゃないですか。
あの、ね、フィルターがあったりとか、マツエクがあったりとかするからね。
すっぴんってなんだ
っていう。すっぴんはでも、その人がすっぴんと思うのがすっぴんなんです。
何も言えねえ、何も言えねえ。
そうなんですけど、なんだろうな、私はそこでその私の例えばここにシミがあるのとかも、うん、フィルターをかけずに、うん、そこに載せようと思ったんです、はい、なんでシミとかも載ってます。あと部屋がそのなんでしょう、洗濯物を最後もうしまうのができなくて、うん、汚い部屋の状況とか、
これいいっすね、結構な表情してる。
爪、ね、ネイルが剥がれたのそのままバレずにやってるとか、
なんか蚊に刺されの肌を取ったり、
白髪とかね、白髪染めする前の
変顔だったり、あ、これいい。
はい、でこれをねやり出したんです。そしたら私はそのなんだろう、いいとこを見てほしいっていうアカウントもあるけど、はい、やっぱこれをさらけ出すことによって、最初はなんかこう、あ、なんか見た人が、あ、そうだよねと、はい、あのテレビとかに出たりとかしてる人もやっぱこうじゃんって、
は
い、私悪くないじゃんって、
全然みんなそう、
そう思ってもらいたかったら、 逆に私がすごい勇気づけられてて、いいねをくださるたびに、あ、私これでいいんだみたいな。
いや私絶対こっちの方がいいと思う。それで言うと、ホラン千秋さんも、あのお弁当、茶色い弁当をそのまま出し始めたんですよ。タッパーに、あの前日の残り物とかで茶色でっていう。はい、うんうんうん、だからその映えの正反対って
正反対ですね。
そしたらやっぱり本人も楽になったって言ってたし、やっぱり来るリプライとかそのいいねとかも、これでいいんだっていう、みんなそうだよねっていう。
いやだって茶色って大体美味しいですもんね。
そうでみんなそうじゃないっていう。
いやそうなんですよ。
そんなお花見で10、はい、ね、お重を持ってってみた
いな、ね、彩りとかね、
ないないないない。
そうだからさらけ出すとすごく楽になるなっていう、その私自身もすごく楽なのと同時に、その中年女性がその加齢していく様っていうのをフィルターなしにこうやって写真としてどこかの、そのネットに残しておくことって
記録じゃないけど、
はい、必要なんじゃないかなって思ってて、
誰しもが年齢を重ねていくわけですか、
ね、はい、年齢重ねて、やっぱそのメディアに出るときは綺麗にお化粧したり私もしますしね、するじゃないですか、そうするとテレビでそのすっぴんの自分とのそのなんか大差比較でズーンってなってしまう、私もズーンとなることがあるので、
自分自身が、
はい、あります、いっぱい。
あ、そうですか、
はい、なのでこれはもうこういう姿出していこうと。
そう、
はい、
みんな一緒なんだっていうふうに思えるし、
そう、
だからこれちょっとリスナーの皆さんにもちょっと伺ってみたいですね、こういうところをさらけ出そうとしてますなのか、さらけ出したいですなのか、さらけ出せなくて困ってますなのか。
あ、いいですね、
はい、
そうなのよ。
そうで、井上さんも何かさらけ出すって今作家の山崎君から出されましたけど、でもだからこれさらけ出したいなと思ったからラジオもやったし、でもこれさらけ出したいと思ってるんですけど、どっかでブレーキかかってるんですよね。
え、かかってるんですか。
多分、
え、だいぶ出してると思ってましたよ。
だって本当にさらけ出したらもう裸で着たいしとか、
そうなんだ、
そういうことじゃないのかな。でもなんか本当にさらけ出したいんですよ、でもどっかに自分の第二の高弘が守ってるところやっぱあるんですよ、ね、
そこは守れと。
そう
イメージが。
でもね、自分のイメージなんて本当クソくらいだって思ってるんですけど、やっぱりね、いけないところ多分あるんです。
でもみんなそれはさ、
でも
そこにもなんか個性出そうじゃないですか。ここはさらけ出せるけどここは出せないとか、私もさらけ出すアカウントやってるけど、それでも多分出せないとこあると思うんで。
あ、それで思いついた、具体例で言うと、
は
あ、私本当音痴なんですよ。でこれを、
うん、こんないい声なのに、
じゃあこれやで、ほんと結構なんか、まあ辛いこともあって、まあ、別にあれですけど、笑ってもらっていいですけど、
はい、
あの子供の時とかにそれでちょっとトラウマ的なのもあって、
あら
だからカラオケとかほんといけなくて、でもアナウンサーってことは曲うまい、歌うまいよねって、ね、まあ言われるんですよ。
印象、そういう印象です。
あれも辛くて、で本当に音痴だから、そのなんか、あの謙遜で音痴とかじゃないレベルで、これはもうスタッフが分かってくれて、このラジオで最初木梨さんがいいきっかけを作ってくださって、はい、まあ歌うみたいなくだりになって、でも今までの高弘だったら本当にそこは嫌だったんですよ、ちょっとトラウマもあるし、でもそれポーンって言った時にまあ別にいいやって思えた、あれはちょっと大きかったです。
なるほど、なんか音痴って言うとあれですけど、
いや音痴、いやいいんです、
歌を出せた、そのまんま出せた、
そこはちょっと自分でもしかしたら今まで守ってたところかもしれないです。
あ、それ でもそれ木梨さんのなんか存在とか、そういうポンと出せるそのきっかけみたいのをくださる、ね、
大き
い方、大きいですよね。
あの本当にあの尊敬の念を込めて土足でグッて来てくださることでやっぱりうわありがとうございますっていう。
そうか、
でスタッフもそこにガッて乗っかってうわってなったの時に、どっかで高弘はすごく嫌なんですよ、すごく嫌なんだけどもう身を委ねようっていう。
あー、なるほど。いや
ごめんなさい、そんなまとめらんないからいい。
いや
そう、でもなんかリスナーの皆さんのなんかちょっと今感じてらっしゃることはなんか共有させていただきたいなと思います。
はい、
そうだから、
はい、はい、そうなんですかね、はい、なんかもう
毎週こんな感じでなんか犬山さんが感じたことをベースにこの、はい、あのことニュース、
はい、
ね、私も着地全然できてないけどよろしくお願いします。
このなんかぎこちない感じが初回って感じがしますけれども、ね、なので皆さんのね、あのメールをお待ちしております、はい、というわけで以上あのことニュースでした。
さて今日は、はじめまして犬山さん、私はこういうものです、私がラジオを聞く理由とはというテーマでメッセージ募集しております。鳥取からいただきました。どうもありがとうございます。今日は鳥取島根の皆さんには堂々と便宜を図らせていただきます。ありがとうございます。、はい、ラジオネームポーターシャンテさんです。犬山さん、井上さん、こんにちは。
こんにちは。
BSS 山陰放送で聞いております。 本日初めて聞いております。拙いメールですので目を通していただけるだけで幸いです。いえいえ、ありがとうございます。お二人のトーク、脳が楽しいですね。
ああ脳が楽しい、私の謎ワードを使ってくださってる、
うん、お言葉ですけどどういう意味ですか。
いやそうなんですよね、楽しいって、まあ、脳が楽しいんだと思うんですけど、なんかこうわーってアドレナリンが出る感じ、わーって湧いてる、
なんか湧いてる、湧いてるというか、
うん、わーってよかった、わわってなってくださってるかな、
嬉しいです。
嬉しい、
もう一つぜひお願いします。
はい、はい、エビカツ目白録さん、あビヨーンズのハムカツ目白録から来てるんですかね。はい、モーニング娘。のセクシーボーイ流れてテンションぶち上がってますということで、
おお同世代かしら、どうなんだろう、
あいやすごい若い方、年齢もねこれ言っちゃっても大丈夫ですか、あの神奈川県23歳女性、この曲だって、生まれる前
もしや、そうよ、結構前です、
ずいぶん前です本当に、いやー嬉しい、
なんか親戚の子供が遊びに来てくれた感じで嬉しい、ね、なんか
いやでもセクシーボーイこうやってねぶち上がってる方もいれば、うん、井上さんみたいに
だからズーンって、いやもう今は別にズーンはなってないです、
もうはなりますか、
なりますなります、メッセージ募集しております、はい、お願いします。さて今日は、はじめまして犬山さん、私はこういうものです、私がラジオを聞く理由とは、こういったテーマでメッセージ募集しております。こちらがラジオネームクッキーおばさんからいただきました、栃木の方ですね。初めて聞いて初めてメールしますって、
嬉しいです、
嬉しい、ありがとうございます。
クッキーおばさん、
私がラジオを聞く理由というか土曜日の兄にたどり着いた理由を申し上げます、うん、まず最初がジェーンスーさんが朝一のプレミアムトークに出ているのを見て、うん、一目惚れ、そこから生活は踊るに行きました、うん、生活は踊るからフラットに行きました、フラットからフラットに出演されていた脳科学者の西先生を知りました。そこから西先生のポッドキャストへとたどり着き、犬山さん出演と聞き、今日初めて聞いています。
は
あ、TBS 関係者涙を流して喜んでるじゃないですか、これこんな嬉しいことあります、
ね、
ジェーンスーさん、うん、生活は踊る、うん、フラット、うん、西先生、うん、犬山さん
嬉しい、
私はい
そこね、そこなんですよ、
嘘です、嘘です、嘘です、すいません、言葉遣いが悪い。ラジオは仕事中に聞いています。今年からフリーランスなので一人ぼっちの仕事寂しくなると思っていましたが、ラジオのおかげで毎日楽しい日々を過ごしています、ありがとうございます、ということです。フリーランスってやっぱり一人ぼっちだからっていう、そのなんか犬山さんもね、うん、多分分かるところあると思いますけど、
はい、いやそうなんです、やっぱ同僚と喋りながらとかもないので、もう一人で部屋で黙々と向かってるので、だからねラジオで喋ってる人友達みたいな感じになってくるんですよ、
はいはいはい、
もう友達感覚で、うんうん、高弘またやってんなみたいな、
ね、また落ちてるよっつってい
やそんな気持ちでね聞きます。
でも嬉しい、こうやってね、うん、ぜひなんかどんなことでもいいんでまた送っていただければと思います、
は
い、
ありがとうございます。ではもう一通、
はい、
はい、ラジオネーム若葉さん、若葉さん、あの鳥取県の若葉さん、60歳の方です、嬉しい、ありがとうございます。井上さんはじめまして、犬山神子さんお久しぶりです。私鳥取県で酪農をやってます、日本一老けない牛乳と評価していただいている白バラ牛乳になる生乳を絞っております。ああ、ちょっと、はい、私今思い出しております。は
い、置いてきぼりになってるこっち。
すいません、ちょっと読み進めます。
はい、お願いします。
東京でも売ってます。飲んでみてほしいです。はあ、ラジオは我が伴侶とも言うべきもので、ほぼ24時間ラジオをつけています。仕事しながら、イケボの井上さんと面白い神子さんのトークを聞いて、サクサク仕事ははかどります。井上さんのおしゃべりがラジオで聞けるなんて、ありがたや、ありがたや、ステッカー欲しい。あ、ということです。はい。
なんていう牛乳ですか？
白バラ牛乳です。
白バラ牛乳。
はい。老けない。
老けない。
牛乳ということで、若葉さん、私もちょっと他のラジオの現場とかでも、はい、ちょっと
ご一緒して、
はい、お便りとかでもう、はい、
うわ、嬉しい。
覚えててってことで、ここも来てくださったってこと。じゃあ
それでここまで来てくださって、
はい、そういうたどり着き方もされてて、
うわ、嬉しい。
嬉しいですね。
私しかも牛乳はもう毎日っていうかもう必ずストックが家にあるぐらい好きなんですよ。
あ、じゃあ
今度ちょっと探します。
はい、鳥取の、
東京でも売ってる。
そう、東京でも売ってるって書いてありますので。
白バラのバラはあれなんですね。
カタカナで
、
はい、
白いバラに牛乳で白バラ牛乳。
はい、
嬉しい、
うん。イケボの井上さん。
額面通り受け止めさせていただきます。
いただきましょう。
この後深川亮さんお迎えいたします。さてここで一つラジオネームフーガさんからいただいたメール紹介させてください。ちょっと自己反省含めてなんですけど、これは 聞いていただけますか、はい、オープニングトークを聞いてメールを送りました、はい、井上さん忘れてませんか。井上ドア放送開始時から SBS 静岡放送もネットされていた事実を。
ああ、
私は普段ニュースや天気、災害情報などをいち早く得るためにラジオを聞いてます。 TBS ラジオで聞くことがほとんどですが、イベントに参加するときは各地の放送局のラジオを聞きながら参加しています。静岡で参加しているときは静岡放送でも聞いていて、放送時間外のときは YouTube ライブで番組を聞いてるんですよ。オープニングトークで TBS ラジオキーステーションにを言いたかったと言っていましたが、静岡でも放送しているときでも言えばよかったのにと思ってしまいました。グーの音も出ません。
本当です。もう本当におっしゃる通りですね。
伏して、はい、謝罪申し上げたいというのとあとこれは本当言い訳じゃないですよ。最初確かに静岡放送入ってくださってたんですよ、うん、ネットしていて、でそれ2年目かな、ちょっと外れるということになって、
悲しい。
なんかね、これ本当言い訳です。でもそこでなんか当たり前じゃないんだっていうことに自分自身本当に気づいて、もう遅いんですよ、うん、本当にもうこれはもう私自己反省ですけど、
はい、
でそこで巡ってきて今回 BSS 山陰放送さんが撮ってくださるっていうことの喜びを、でもこれ本当に当たり前じゃないんだということで、でも風雅さんそれに気づかせてくださって、
本当ですね、
うん、なんか土曜日のこんな昼下がりすいません、こんな自己反省で本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
お願いいたします。ではもう一ついきましょう、はい、はじめまして、鳥取県在住 MM です。今日初めて山陰放送で聞いています。
嬉しいです。ありがとうございます。
私がラジオを聞く理由、家が古くて昔風の間取りのため長くいる場所である台所にテレビがないからが一番の理由かな。もう台所でラジオを聞くのは習慣になってますよ。
嬉しい。
ありがとうございます。
もう一回ラジオネームお願いしてもいいですか。
はい、エムムさんです。
エムムさん、
エムムさん、
嬉しいですね。
でも確かに家事しながら、
いや本当
ですね、料理しながらとか、今私料理する風で喋ってるけど私全然しないんですけど
今しないタイプですか。
はい、あんまりしないタイプ。
私も全くできないんです。
よかったよかった、どうしよう。
これはどうも、初めましてよろしくお願いします。
よかったです。
そうそう、初めましてよろしくお願いします。で、はい、私オープニングで本当は言わなきゃいけなかったのが、
はい、
やっぱり初めて聞く方も多いので、うん、そう、井上貴博土曜日のあってどういうことなんじゃいっていう、
それそれ、
そう、
はい、
本当は言わなきゃいけなかったんですけど、
はい、
これは井上貴博の井の上、
はい、井の
分解するとひらがなで井の上にあるのはあですねっていうことで、このコーナータイトルに、はい、番組タイトルにさせていただいて、最初これスタッフと話し合った時は膝を打ってこれいいタイトルだねって言ってたんですよ。
なるほどなるほど、思いついたと。
そう、これやったった。でもなんか説明を重ねるごとにこれを言うのが恥ずかしくなってるし、ね、皆さんどうです。井上貴博土曜日のあですって。
確かにね、1回目聞いたらあってはなりますけどね。
確かにね、
こすってると ね、
確かにね、
どんどんちょっとね
TBS ラジオキーステーションに BS 山陰放送でもお送りしてきました井上貴博土曜日のあ、エンディングなんです ね
早い。
2時54分です。いかがでした。
面白かった、一瞬でした。いつの間にか緊張もほぐれてました、最初言ってた、
うん、なんかね、
はい、なんかね、私声量が大きいから笑い声がうるさかったらどうしようって思って。
いや多分ね、りょうちゃんのうるさかったですよ今日は。いやでもなんか、うん、最初そのね、稲山さんもお話してる番組前は、はい、そのどのくらいのスピード感で喋らった方がいいかなとか、うん、すごく気にされてて、
はい、
多分やりたいようにやっていただくのが一番
そうですか、ね、
いいかと思います。
なんかゆっくり優しくとかじゃなくても、はい、私もともと早口なのでちょっと早口で喋っちゃうかもしれないんですけれども、
ね、やっぱり関西の、
ね、そうなんですよね、
ご自身のあれがあるから。
はい、でもそう、私今日ね、うん、ここ来る時に井上さんの呼び方よ、はい、井上さんって
そう、私もちょっとね相談したかった。私も犬山さんっていうのはちょっと遠い気がするので
、深川さんはタカポンって呼んでた。
うん、あの人ぐらいですね。
そうなんですね。
何、あ、犬山さんはちなみにご友人とかから何て呼ばれてますか。は
い、私神越って呼ばれてて。
オタク
仲間なんで、
いに
しえのオタクの詩をつけて神越って呼んでるし、あとは犬ちゃんとか、
犬ちゃん、
神ちゃんとか犬さんとか、そんな感じです。
神氏とかって
言うんですか。神氏って、なんか
神氏、神氏、
神氏、
神氏。
じゃあ、たかし。あ、たかしってなんかたかしさんみたいになってる。
私はね、なんかね、イノさんとか、イノタカとか、イノとか、まあ、いろいろ呼ばれる。
あ、じゃあ、イノシで。
イノシ。
はい。
じゃあ、私、神氏で。いいですか。
決まった。
神氏。
神氏、イノシ。なんか対等でいいですよね。
うん、いや、そう、なんかね、
うん、
犬山さんっていうのは、ちょっとね、なんか変えたいなと思ってたんですよ。
はい、私も思ってたんです、井上さんを。
よかった、じゃあ、神氏でいいですかね。
これが、うちの氏ですよ、
ね。今必要な感じ。
もうちょい。
じゃあ、これ、リスナーの皆さんにちょっと、なんか。
あ、そっか。 か、
なんかもしアイデアあれば。
確かにリスナーの皆さんお願
いします。頼りすぎなんですけど、リス
ナーの皆さん。私も井上さんの呼ぶやつもお願いします。そうですね、リスナーの皆さん、
はい、我々がお互いなんて呼ぶのがいいのか、はい、なんかもしアイデアございましたら、
はい、
あのちょっとこの後も、そう、先週の時点では、はい、このアフタートークっていう YouTube はちょっと休止させていただこうかしらなんて言ってたんですけど、はい、やっぱりちょっと楽しいし、あのメールもいっぱいいただいてて、ちょっと本放送で全てご紹介できないので、はい、この後もちょっと YouTube で、
はい、ぜひぜひ、
しゃべりは、いいですか？
じゃあ、いいのし、なんかぎこちない、
ぎこちないね。さて赤坂は今、はい、天気がやっぱりね曇ってますね。
暑い雲ですね、本当に。
15.4 度、うん、湿度 67%、
はい、
でこの後は鳥取と島根にお住まいの皆さん、よく晴れるんですって。満開の桜に青空を楽しめそうです、うん、ということ。最高気温は各地でも20度を超える見込みということですね。春がようやくやってきたなという感じしますね、やっぱりね、
はい、今日ちょっと寒いけど、もうこっからですよね。
こっからですね。
ダウンをクリーニングに出しましょう。う
ん、ねえ、
はい。
この感じでいこうかなと思って、もう一つ読んでもいいですか？
あ、読みたい、読みたい。
あ、でも来週のゲストか。そうだ、来週のゲスト。
はい。
TBS ラジオで月曜日から木曜日午後2時から放送しているコネクトの火曜パートナーでもおなじみです。はい、タレントのデカミちゃんが来てくださいます。デカミちゃんさんと、
はい。あ、デカミちゃんと上氏はですね、うん、仲良しなんです。
何つながります
か？あのハロプロオタクつながりで。
そうなんだ。
はい、なので家に本当それこそデカミさん、あの私が仕事で帰ってくるといるみたいな、この名前もういるんです、うちに。でみんなで DVD 見てるんです。
鑑賞会が行われて
て、そうだから、うちの娘の歯磨きとかもめっちゃオタ芸で盛り上げてくれるんですよ、よーみたいな感じで。そんな感じなので嬉しいです。
あれだ、ラジオネームシエンプトンさんからも、コネクトの中でデカミちゃんの憧れの夫婦が犬山さんと聞きました、ウィキしましたですって。
あ、嬉しい。
ウィキ加筆したってこと、このことが。
え、本当、うん、ウィキに加筆してくださったの、嬉しい な、
なんか私のこともなんか加筆しといてもらっていいですか？わかんないけど。それでは皆さん、はい、良い週末をお送りいただければと思います。この時間のお相手は
コラムニストの犬山紙子と
TBS アナウンサーの井上貴博でした。久々にやってみました。